おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、有限会社弘前こぎん研究所代表取締役の成田貞治さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは有限会社弘前こぎん研究所代表取締役の成田貞治さんです。成田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、成田さんに、ね、皆さんご存知のこぎんについてお伺いしたいと思っています。まずは成田さんご自身のご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は弘前こぎん研究所の成田貞治です。はい、代表になって3代目になりますけれども、36年目になります。
はい、すごいですね。
ただ昔からこぎんをやったわけではなくて、もともとは東京の方で若い頃は電気工事、全然関係のない、それも外線工事だ、電子柱に登るのから始めて、たまたま2代目の所長が父親だったもんですから、
そうなんですか。
途中でちょっと帰ってこい、
はい、
あとやってみないか、
ちょっと指令が出たんですね。
はい、みんなに相談して、はい、まあやれるわけないから 2,3 年待ってくれと、すぐ帰ってくるよ、
東京の皆さんに 2,3 年待ってくれと、はい、
でその時は私もたまたま結婚したばっかりでね、で帰ってくるにあたっては非常に揉めました。約束が違うということでやっと帰ってきましたけども、やっぱりね、全然ついていけないというよりも、電気屋の時代は男の世界ですから、ね、入ってきたら全部女ですから。
なるほど。
ですから、2,3 年辛抱して、いつ帰るかというタイミングをこさんたんといつもこう狙ってたっていう状況で、
狙ってたのに、
はい、で今36 6年目になりました。
わ、そうなんですね。
やっぱり 2,3 年やっぱりボケっとしてましたけども、みんな周りからもいい仕事だとか伝統をとかって言われて、ちょっとその気があって本を少し真面目に読んで、あ、これは少しやんなきゃいかんかなっていうこと で今は仕事として次の代に伝えるのが私の義務っていうか役目だと思って真面目にやってます。
いやもうじゃあ東京に戻るのはちょっととっくに、諦めて。そうな、ちなみにパートナーの方、奥様は、
はい、ね、死にそばれば赤くなるって言いますけれども、今うちの会社の中で織姫をやっております。
織姫様ですか。そうなんですね。あ、素晴らしい。その弘前こぎん研究所について、ぜひ次ご紹介ください。
うちの会社って有限会社なんですけれども、設立当期は昭和17年の12月3日ですから、もう76年ということにはなりますが、もともとは弘前の方はよくご存知ですけれども、財団法人木村産業研究所というのが財布省にありまして、建物の方が今有名で、前川邦夫さんの処女作ということで、建物も86年かな、今年で、築86年に、もう弘前市役所だとか市民会館だとか、弘前にはあと7つぐらい現存してありますけれども、その財団の中でやってた仕事を受け継いで独立したというのがうちの会社で、ですから普通の一般の企業とはちょっと生い立ちが違う、で最初の所長が財団の職員であった横島さんっていう方が、ホームスパンの仕事を受け継いでしばらくホームスパンをやってました。で昭和37年に社名変更で今の弘前こぎん研究所ということになります。
今その働いてらっしゃる方ってのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
は
い、
まあ、現在メンバー私含めて9名おります。
あ、そうですか。
ああ、ただまあ後でまた出てくるかもしれませんが、その小銀を指してらっしゃる方が、
はい、
あのもちろんいらっしゃって、はい、出勤はしてこないけれども、はい、っていう方がたくさんいらっしゃるっていう感じなんですか。
家庭内職という形
の
ところで、これはできる人ができる時間にできるだけという、あの一緒でやってできる仕事ではないし、ですからあの会社でこういうことをやっていいのかどうかっていうのは昔疑問にも思った時期ありましたけども、でも数をやろうとすれば人数を揃えないとこれは急いでできないんで、ですから今現在名簿上で内職の方は100人ちょっとで、実は毎月20人から30人が出たり入ったり
して、あ、こう入れ替わりというか、
は
いはい、あ、なるほど。ということはもちろんその皆さんもう言うまでもなくこう手作業でという、はい、
そうです。まあ、うちの会社の中でも特別なものですとか急ぎのものは全員させるのが条件ですから、まあ、私も一応さしますので、
はい、
あのさしなければ職員になれないという、
そうなんですね。はい、先生職場の近くなんですか。
う
ん、
そうですね、
建物
はね、はい、今あの内田さんがご紹介ありました、あの前川先生が作られた最初の建物ってすごく有名な、うん、趣のある建物なんですよね。菅原小銀座市です。現代的に見てもすごく素敵っていうかセンスあるものだなと思ってて、
はい、
藍色のやつとかすごくスマートな感じのイメージで
愛
用してますけど、はい、あのぜひ今日はちょっと内田さんからいろいろ歴史とか今の状況とか学びたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に有限会社弘前小銀研究所代表取締役の成田貞治さんにお話を伺っています。あの小銀は私たちも本当にねこう目にすることが大変多いんですけれども、うん、改めてその歴史について教えていただいてもいいですか。
小銀っていうことを話しするときにその語源は何ですかってよく質問を受けるんですけども、はい、それはあの皆さんどうぞ辞書引いてくださいって、それで終わってもいいんですけれども、引くと今でもちゃんと出てくるのは、
はい、
麻の生地で人への、着物で作業着的なものを表すという、でそれの言葉はですからその作業着は全国で使ってたから、全国で使ってた言葉、
そのものを小銀と
小銀と呼んでた、
はいはい、
でそれも同じことで津軽の方もその朝で作ったその作業を着てた、
はい、
だけどこっちは寒い、
うん、
で目つぶしてやった方があったかいねっていうことで刺したので、うん、小銀だし刺し小銀っていうことにな
る、はいはい、歴史的に、まあ、記録が残ってると言いますか、うんうん、どれぐらい前からのものになるんですか。
はい、これがですね津軽塗ですと、
はいはい、
あのお殿様が使うあのお茶碗だとかお箸だとかってあるので、あの職人を呼んできてもその記録が全部残ってるんですよ。
なるほど。
うん、ただ小銀っていうのは民衆の中から寒さを防ぐためっていうことなんで、はい、ほとんどそういう書物がないんですけども、あの1788年今から230年前に書かれた本で、平野貞彦ってあの津軽の江戸詰めの侍がいて、
はい、
その人が参勤交代で津軽に帰ってきた
と、
あの、まあ、その方は絵も習ってたみたいですけれども、はい、非常に絵の達者な方で応民随意って言われるその書物を一つスケッチブックを仕上げてるんですね。
スケッチブック、はいはい、
で見たもの面白いもの全部書いてそれに注釈をこうつけてくれて、だから小銀の部分でも小銀と呼ばれるものがあって、紺色で白い糸で刺して見事ですよって、で男女とも着てますみたいな注釈までつけてスケッチをやってくれたので、今の230年前には完成されたってすごい証拠なんです。これ私らは唯一よりどころと言ってるんですけども、
もう平野さんありがとうって感じ。
そうです。いなかったらどうしようっていう。
あ、そうか、完成されたものがそこでスケッチされてるということは、
だからその前に以前に誰が教えたってことなく始まれば、少なくとも30年50年はかかるだろう。あのみんなしてね教えてる人がいなくて、みんなで競い合って、
はい、
模様をこう少しずつ形成してあれだけ完成度の高いものということで、あればそれをプラスすると今小銀の歴史って約300年ですよって言って誰にも文句言われないです。
そうなんだ。その小銀が今すごくまた若い人たちの間でも人気で、はい、彩りもね、はい、随分こう変わってきたような印象も受けるんですけれども、そういったこう最近の事情についてあのご紹介いただいてもいいですか。
今年で7回目を迎えましたけども、小銀フェスの弘前でやってますね。
小銀フェス、
弘前に広露ってあります、
はい、
5月の連休の時に2日3日ぐらいかけてやって、それを7年続けてやってますけども、 それはあの私も絡んではいますけれども、うん、あの小銀を盛り上げていこうっていう一つのグループを作って、
はい、
まあ極端に言って一つボショップ的なやってる人で集めたり、はい、それは全国から来るんです、
う
ん、でそれだけではなんかあれなんで資料をやったり、その年その年にあの手を買い品を買いっていうあの展示をやったりっていうことを長くやってることもあり、まあ、あとは書物がここ近年新しいものがね、古銀についての本が出てきてるんです、ね、
はい、あ、そうなんですか、
だから本が出るっていうけど出版社もバカでないんで売れない本は作れないと、
うん、そうですよね、
しばらく古銀の本は出てなかったんですよ本当に何十年も、
うん、
でもね最近ポツポツとまた出てきてるっていうことはそういう古銀人口っていうやる人が増えてきたっていうことなんだろうと思いますね、
う
ん、
そうですよね、私の周りでも結構あのそういう古銀冊子教室、はい、みたいなものがあると、はい、あのすごく人気だと思います。あとそれこそ今少しお話も出たことと関係あるのかもしれないんですが、転勤族の方でね、はい、弘前にいらっしゃった方がやってみたいっていうようなことをおっしゃる方結構いらっしゃるんじゃないですか、
はい、いや、あのそれはね本当にあの特にうちの場合には大学が多いので大学のね、移動で来た方は、はい、あの転勤族ってあそこに行ったらあれ習った方がいいよっていうのはそのネットワークあるんですよ、
遅刻で使うからね、
はいはい、そうするとね、それを私らは知らないで内職やらせてくださいって来てものすごく一生懸命やるんですよでこれからって言うと、はい、箱菓子持ってきて井戸になります、
そうなんだ。
いや私の知る範囲で一人だけね、あの全然違うところに行って先生やってる人います、うちでそれを内職で
習って、
うん、であと自分でずっと続けて上手になってもう先生やってる人います。
そうなんだ、じゃあ全国に広がりも見せてるみたいなところもあるんですかね、はい、いや今大学の話が出たんですけど、なんか弘前大学でもその授業ですか、何か講座みたいなものが、
去年はね弘前大学のあれでフランスに行きまして、なんかのあったんですよ大学の中 で、でそれはうちの一人連れてってもらって、ここにも紹介してきましたけど、大学と一緒に学生と、
はい、学生さんにもねそういう知る機会が、はい、高校生とかにもそういう機会があるんですか。
高校ではまあ今うちの会社の方でも工業大学なんですけども、そこでは20年続けて、はい、あのお付き合いさせてもらって、
あ工業高校さんですね、
で、そこでは、はい、授業の中で家庭科の中で、はい、男の子も女の子もみんなまとめて、1学年ですから150人まとめて、
家庭科でですか、
家庭科で、はい、ですから授業ですので、でうちの方は材料供給して、
はい、
で先生が教えて、向こうでいろいろ刺して出来上がったものを返してもらって、それをハンコ入れにうちの方でまた加工してお返しすると。
あ、なるほど。
それと卒業の時にいただいたそのハンコを、今まではプラスケースのハンコ入れだったんだけども、今はあのそこの工業高校は自分で作ったハンコ入れに持っていくと、
世界に一つの、は
い、すごい ね、
ね、素敵ですね
一つのストーリーができて、
そうですね、いや先生あの歴史から今の状況からいろいろ教えていただいたんですけれども、どうですか。
あ、やっぱね工芸雑誌ってすごく津軽のこう歴史とかに根付いた象徴的なものだと思ってて、はい、そういうのがあのやっぱこういうのってやっぱ次々ねやっぱ世代を超えてやっぱ守っていかなきゃならないもんだから、それが若い世代の人たちすごくこう受けてて広まってきてるってすごくいい現象だなというふうに思ってますね、
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に有限会社弘前古銀研究所代表取締役の成田貞治さんにお話を伺っています。あの先ほど古銀雑誌のこれまでとか、はい、古銀雑誌の今をお聞きしたんですけど、はい、成田さんがお考えになる古銀雑誌のこれからについてぜひお聞かせください。
はい、うん、よくこういう話になると私その古銀研究所っていうかその古銀っていうものを私は預かってるって言い方をよくするんです。
預かっている、
預かっている、うん、今の時代に、うん、ま、昔の人がこうあの作って、ただそれは歴史的に言うとまあまあ、 あの寒いの嫌だからっていうのを指しただけなんですけど、多分昔の人はこうなるとは思ってないと思いますけれども、でもそれは昔の大先輩たちが一生懸命作ったものですから、それを正しく、まあ口幅という言い方になりますけれども、正しくというかあのなくしないで後につなげるというのが一つの使命感を持ってというか、大場に言えばそういう形で、ですから先もちょっと言いましたように、あの仕事として 仕事としてちゃんとつないでいかないと、はい、趣味を悪いとは言わないし、修行をどの子の卑下するわけではないですけども、盛り上がるときは盛り上がるんですけども、ね、違うものが入ってくると、はいはい、全員がそっちの方に行っちゃうんで、
いわゆるブームみたいなものとはちょっと違って、はい、ということですね、はいはい、あ、なるほど、うん、仕事としてこう続けていかないといけないっていう、こうお考えなんですね、はい、現在の状況であったり、はい、これからのこう展望みたいなものって何か感じてらっしゃることとか考えてらっしゃることありますか？
はい、今あの私どもがどの子のっていうのは、まあ、商売で一生懸命やるだけなんですけども、あのその周りを環境を見ていくと、例えば JR の、弘前駅だとか、はい、それから青森の駅舎、今小銀でぺったんシールじゃないですけど、ステッカーデザイン的に、
ね、
あれはまあ今の四季島の関係で、おもてなしの一環だそうですけれども、
そうなんだ、
だからあれいつまでこう貼っててもらえるのか分からないですけども、
まあでもきっかけの一つとしてね、あ、そうなんですね。
だから私らとしてはね、非常にラッキーで、
すごくそのそれこそデザインとして綺麗ですしね。
今あの小銀わしらはもう刺すことに手出しっていうか、材料手出し、昔のものをねやってますけれども、はい、その模様をデザインとして今若い人たちが一生懸命、
なるほど、
違う分野で動かしてる方も一生懸命、ネットの世界ですから発信力がすごい大きい、いいことでもあり、一つ間違ったら大変なことになるっていう、
あ、なるほど、
その辺はね、今若い人たち一生懸命やってくれるのはいいんだけども、これが私のってそのパフォーマンスでいいんだけど、今お寺から見ると、あの、その模様小銀って呼んでほしくないなっていうような模様も出てきてるんですよ。
あ、そっか、そこは難しいところではありますけれども、ね、そこがまさに弘前小銀研究所がそういったところをこう見ていかれるっていう役割もきっとね、
あの聞かれればね、
はい、
これ刺してみたんでどうですかって言えば、それはちょっと違うんじゃないなとか、いろんなあれは言えるんですけども、
まあ、でもじゃあその成田さんは成田さんのお立場で、はい、粛々とといえばなんですけど、やってらっしゃるっていう感じなんですかね。でもなんかそうやって歩道とかのデザイン、思えばそうですよね、先生、いろんなところで、
ね、今朝も見てきたけど、あのやっぱりJR の駅にね、やっぱりいろいろ模様があって、なんか結構やっぱあの小銀座市の模様がなんか津軽の象徴的な模様みたいな感じで、こうあちこちでやっぱ見る機会ってすごく多くなって、まあそれをやっぱね、地域全体でそうこうまあ守っていくっていう意味も含めて、盛り上がっていくってすごく重要なことじゃないかなというふうに思って見ておりました
ね。あのもうお時間もちょっと最後になってきたんですが、最後に成田さんからぜひあのリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、先ほど、ね、あの話の中に何回も出てきてるんですけども、こちらはそれこそ仕事としてやってますので、あの今のブームに乗るっていうことではなくて、地に足をつけてってばかっこいいですけども、本当に、まあ、足元すくわれないように、まあ、商売ですからこれ、いい時悪い時ありますんで、これは、ね、こんな言い方したって明日はもうわからない命ではあるんですけれど、でもそれは真面目にこう商売としてつなげていくっていうのが、こちらに、課せられた義務だとも思ってやっております、
はい、はい、ありがとうございます。今日先生いかがでしたか？
まあ、あの今日ね、成田さんから非常にこう頑竹のあるお話聞きましたけど、やっぱこう歴史文化、まあ、こういうものを守っていくって、まあ口で言うのはやしで、なかなか実際は相当ご苦労もあったんじゃないかなと思うんですけど、あの本当成田さんからお話しあった象徴的な、やっぱこれをね、やっぱ守っていくっていうのはある意味ちゃんとこう仕事としてっていうか、なりわいとしてちゃんと成立するっていうこともやっぱすごく重要な視点で、まあ、これをやっぱしっかりね作り上げて、今までこう小銀座市って300年の歴史があるっていう話でしたけど、まあ、若い世代も含めてやっぱ100年200年300年とこれから引き継いでいっていただきたいなというふうに思います。
はい、
ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は有限会社弘前小銀研究所代表取締役の成田貞治さんにお話を伺いました。成田さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。